エキスパートのゲストを迎えて疑問難問を楽しく笑いを交えて分かりやすく解決し応援する、そんなポッドキャストたじまる会へようこそ。
たじまる会へようこそ。
質疑応答に
質疑応答
って言っても知ってることしか喋れません、
は
い、
あ、例えばそのなんとか文明とか世界の四大文明とかでいくとね、うん、星をモチーフにしたものとかが出てくるわけですよ。その星、ほらこの星と星つなげたらこんな絵とかいうの今もある
じゃん。星座みたいな感じの、うん、
だああいうのに関係したものはないかなと思って、うん、やっぱりめちゃくちゃ星見えたと思うし、
ああこの時代に、
うん、星好きなんです
よ教えてほしいという、うん、あうまいね私
今。だからさほら、なんかなんとかストーンとか世界にあるじゃないですか、うん、石いっぱいあるんで、神殿みたいな、うん、ああいうのもあったのかなみたいな。
ありました、じゃあほら、うん、このあのストーンサークルっていう、うん、石を、せっせとこの石をとにかく河原から、うん、何キロも先の河原からせっせと持ってきて、うん、その石を地面に並べる、うん、で真ん中にこう、うん、背の高い石を置くっていう、う
ん、なんかお墓っぽいです
ね。時計って書いてるね、時計って。
あ、時計なんだ、
うん、
時計上列席だからわからないんでしょうね本当は、うん、
でも多分 時計
に見えるけど本当はどうかわからないっていう、う
ん、まあこれあの火の光が当たってどの本とかあるのかもしれんけど、
ただね縄文の家は山、うん、山に向いてる場合、例えば、うん、鳥居浜だったかな、あの白山の方に向いて、うん、なぜだか入り口がみんな向いてるとか、うん、山にものすごくこの方たち縄文時代は興味を持ってたみたい。
山の中に家があるんですか。
いや、うん、山が見えるだから、よく言うなんとかライン、レイラインとかなんとか言いますよね。こっちの方向になんとか山が見えるから入り口はみんな向こう側っていう、そういう感じで自然、もっとあの太陽とか、うん、あの星とかよりももっと身近なとこですね、
うんうん、ってことはやっぱり食料系だな、重視されてるのはきっと、
うん、
食べ物がやっぱり少なかって、うん、取れる場所とかなんかな、
う
ん、
でも三内丸山が出た時にもう分析がすごく進んでる現代で、うん、土を分析したらやたらに栗の花粉が多すぎて、うん、これは栽培してたんだよねっていう話に、うん、
へ
え。巨人はそう栽培というのは自分たちの周りに栗をいっぱい植えてた、だから地面に栗の花粉がいっぱい落ちてるんだろうね、うん、でなかったらそんなにない、
うん、
だから栽培してたんじゃないか
してたんじゃないかっていうことも分かるのか、
うん、はっきり分からないけどでも花粉が多すぎるよねっていう、花粉研究も進んでますよね今。
なるほど、
面白い、面白い。だから縄文の人たちは自然に対してものすごい精通してたから、
うん、
例えばこの建てるもの、あと、木はあじゃない丸太で出てきたものを見ると栗だとかね、
う
ん、ものすごく詳しいんですよね。でそれは例えば、古事記に出てくるスサノオだったっけ、鼻毛じゃなくて尻毛を抜いたら薪が生えたとか、
あ
胸毛を抜いたらそのクスになったとか、なんかそういう伝説があるんですけど、うん、もうそれにぴったり合ってるっていう、
うん、
建物にするんだったらこの木が向いてるし、水関係棺桶にする海に浮かべるんだったらこの木がいいっていうのはもう伝承で、だからあの飛騨高山は縄文の DNA が非常に濃いらしいんですけど、飛騨の匠って言いますよね、うん、で弥生、飛鳥時代平安時代になってくると蘇葉町でその米よこせとか布よこせっていう時に、うん、飛騨はお前はゲノゲノ国だから男よこせって言って、うん、毎年男がバッと行く。男は何のためかっていうと、うん、都の建築家、
へ
それだけ木に対してものすごい精通してる人たちを都に連れてって建物を建てさせる、
うん、へえ。
で文献、それと平安時代の文献になると逃げるんでしょう、うん、彼らは。そりゃそうですよね、
うん、
あの休みはないし、うん、食べ物は自分で持ってこいだし、うん、嫌だって逃げるとお触れがあって、
うん、
飛騨の人、
うん、
顔が違う、うん、つまり弥生ののっぺりした顔じゃなくて非常に平井堅みたいな人たちばっかり
だ、うん、あ濃い
濃い
平井堅みたいな
分かりやすい例えです、はい、ありがとうございます。だから
見つかったらあの役所に言うようにっていうお触れも出てるぐらい、
へ
ひなの人たちは米じゃなくてお前とかゲノゲノゲノ国だから男お前としたぜ、
へ
とんでもないよね。
うん
でもそれだけひなの人たちは縄文 の, と
うん
あの特色である非常に木とか植物に精通してるっていうのはありますよね。なんかどっちかというと星っていうのも植物関係が多いんじゃないかな。
あ、そうなんですか。
っていうところまでやっぱ縄文は行きますよね。確か岐阜大の先生が 5,6 年前にこう DNA やったらアイヌの方と飛騨の人と沖縄の人は非常にあの縄文の DNA 持ってる人が多いっていうのを確か出されてるんで、その飛騨っていうのはね、みんな知らないんですよ、他の地方行って。
あ、知らないですね。
知らない。大体アイヌか、そう、アイヌか沖縄。みんなアイヌも沖縄も非常によく似てて、顔が濃くて、割と体毛が多いっていうのが多い。顔がくっきりしてる、のっぺりしてない。
飛騨高山の方は
くっきりしてるんです。
あ、そうなんですか。また会うのが楽しみだ。飛騨出身ですかね。
いやもう濃い人みたい。
飛騨。そうそうそう
そうそうそう。
意外に的な感じの人見たら。
のっぺりしてなくてくっきりしてる。あんまみっぽくなっちゃう、
ね。あ、そうなんだ。なんかね、雪が降るから結構なんか東北系の顔っぽくイメージは違うんですね。
ね、だから弥生の人たちがわっさかあっちゃからこっちゃから来てグイグイと押されて、あげくの果てには古事記にある土雲だとか松呂あのやつらめみたいな感じで、あの縄文人をビシビシとこう雲とかやってったんじゃないかな、
へへへへすごい
っていう話もありますよね。
すごいですね。
だから歴史を知ると面白いですよね。
楽しいですね、うん、こういう話を聞くのって、
うん、
ね、質問できる立場もすごいね。私もそういう質問が全く浮かばないもん。
まあ、今の作家さんとかさ、うんうん、この最初の、
うんうんうん、
ああいうのやっぱ真似して作ってますよね、きっと。
かもしれないです
、ね、そうなんだ。
だって一番有名なのは、うん、あの太陽の塔、あの万博の太陽の塔、はいはいはい、あれは縄文の土偶だもんね。
あ、道具、そうなんですね。岡本太郎
さん、あ、岡本、だから岡本太郎さんがいなかったらこれだけ美術的に優れたもんっていう認識はまだされてないでしょうね、うん、そう、古代の人の発掘品みたいな感じで終わっちゃうけど、あの人がこの素晴らしさ、この美は素晴らしいって一人っていうことがね、このね、縄文人の子に書いてあるんですよ。
フリーペーパーに書いて
ある。フリーペーパーに書いてある。もう熱くかかったってやつ。でね、字がちっちゃいから、年寄りちょっと抜かなくてね。このちっちゃさはなんだって。字ちっちゃすぎません？ちょっと老人には辛い。だけど、望月さんは、いや、老人向けじゃないから、これ。
あ、まあ、若い
子、ね。若い子には平気。そう。
若い子たちに見てほしい、知ってほしい。
そう、だから太陽の
花とか、
どっかに。
これ、
卵クラブ。
これですか？
あ、これかな？だったかな、カフェ。あ、そうそう、岡本太郎、これ1951年の岡本太郎がその素晴らしいってことを書かなければその縄文の素晴らしさが出てこなかったっていうようなことがね、こうせっせと書いて、あ、ね、芸術は爆発だ。
うん、それは知ってます、
ね、岡本太郎さんは縄文時代の恩人みたいな感じ。それまでは本当にもう博物館で見るもんだし、
うん、
昔のとこんな作れたんだぐらいで、
うん、
これに美を見出した岡本さんの凄さは語、でね、今でも語り草ですよね。 これにも乗るぐらいだからね、
うん、
だからこれも沖縄じゃなくてこれはアイヌ、
アイヌですね。
アイヌに会いにっていうね。ね、本当に
歴史ってすごいな。
そう、ずっと脈々と続いてる
ね。で、残ってるんですよね、何かしらね、
何かしら現代にも、うん、だけど、その学者に言わせると、やや弥生と縄文分断されてるとかいう人もいるし、何とも言えないですよね、縄文、それ縄文のものだったのって分からない、でさっきの私の左右非対称なんていうのも、それからの古い神社行くと、え、なんで参道なのに、え、横向いてるじゃんとかね、面白い。
面白いって思えるようになるまで、まだなかなか。
面白いです。
まあ、でも全てにおいて面白いが
一番の目ですよね。ワクワクっていうの。
うん、色はこれ土のそのままの色なんでしょうね。きっとこういう。
お
こういろんな黒っぽいのもあるけど違うのかな。
そう、そこの土地の土です、ね、だけどこれはその中でも雲母のキラキラ入った土を持ってきてせっせせっせと磨いてキラキラ、女の子はやっぱりキラキラ好きよねとかって笑っちゃうけど、キラキラ系とかね。
もうそしたら何、うん、女の子おしゃれしてたってことやね。
うん、
きっとね。
この時からね、
うん、だって出てくるイヤリングなんてこんなでかいんだもん。
今なんたら族の人たちが作るような、そうそう
そう、イヤリングなんて本当に
すごく装飾品あったってことですか。
装飾品もいっぱい、装飾品なんかもうすごいもんね。
そうか、この土の色か、
うん、そうそうそう。あ、これこれこれ、ほら、これみんなイヤリング。
あ、そうなんですね。
すごい凝ってますよね。で、これなんかこう頭に刺してたんじゃないか。
ああ。
で、こんな感じ。
すごい耳にこれついてるから重いんだ。こんなに耳たぶが大きくなっちゃってる。
で、この翡翠なんかもまた話が、これまたね。翡翠の話はね、
長い。
長いよ。服も一応着てたってことですね。
そう、
なんか裸のイメージない
、うん、裸のイメージがある。
私たちも裸のイメージを教わってきたけど、うんうん、もう今じゃあその歴史の子供向けのにはもっともう綺麗にみんな
着飾ってるんですか、うん、その弥生ぐらいからと思ってた、
うん、違うわ。あの我々の時に出されたのはもう腰身のつけて、毛皮つけて、そうね、ギャートルズみたいな感じが、うん、もう今刺繍もしてるっていう。
え、なんでそんな変わるんですか。
出てくるからでしょ。
そう、あ、掘れば掘るほど出てくるから、いろんなものが
どんどんまだ出てきてるってことですか。
え、こんなもん、こんな
も
ん、証拠品が増えればそれだけ、
うん、そうか、
証拠品がどんどん、
もう30、
それだから歴史変わっていくかもしれない。
そうなんだ、変わっていくかもしれないですよね。だから私たちがまあ何で来たことは通用はしなく
なって
、まあ、勉強としては通用しないけど、
だから聖徳太子っていう言葉自体が今なくて馬宿海子だから、若い子に聖徳太子がねって、え、誰ですか、
一番印刷
だから馬宿海子がねって言うと、ああ、
いたかいないか分か
れ、うん、あ、そうか、
実在したかどうか、
聖徳太子なんていうのはね、本
当に
名前が後で付けられたから。
そうなんですか。
そうなんです、名前が違う。
知らないことばっかりだ、
ね、面白い。だから歴史はどんどんどんどん変わ
る、うん、
どんどん
どんどん変わ
る、ね、
もう川のコート出てきたらあれやね、縄文時代が変わっとったんやってなっちゃう。
どじゃあ動物がいたかも、いた、
動物はいただろうけどさ、
うん、そうか、
そう、そうなんですよ。
だからまた
動物も歴史を知ると面白
く、気候も分かってきますよね。
気候も全然、だからさっき海来たし、海帰ったし、海来たって相当ですよ、溶けてるんですよ。
そうですよね、
うん、まあ、今平地にするんですよ、みんな、あの東京の人たちみんな、あの水没して、
あ、そう
ですか、住むとこない。
そうですよね。今そういう風になりつつあるのかな。
そうそうそうそう。だからこの時代に犬はいたけど、当然猫はいないでしょ、うん、猫はだって平安時代に来てるから。
そうなんですか。
で、馬もいないんですよ。馬は、
ね、
馬は古墳の時に。
犬はいるんですか。
犬はいました。
それがまさかの狛犬じゃない。
あ、これはまた、これはまた
意味が違う。
ね、私ごめんね、全然知らないからね、適当に言っちゃって
る。馬も木曽馬なんていう話聞くと、はいはいはい、昔からいたんだって。いや、昔っていつって、
う
ん、古墳から前はいない。
だ
から弥生じゃなくて縄文人は馬は見たことない、
はい、
馬知らないっていう。で、だからここからの好きな神社に行くんですけど、うん、例えば絵馬って奉納するでしょ、
はい、
エマで、うん、馬っていうのは今で言うならばフェラーリとかああいう感じで、
うん、
もう金持ちの特権階級のこの見せびらかしいもの、うん、でそういうものを神様に捧げるってことは、うん、神様言うことを聞いてくれるよね。じゃあ馬をって言うんだけど、そんなことできないから馬ね、書こうって。
あ、
馬、エマ、
あ、それがそれだ
った。そうそうそうそう、超馬って、超超今で言うのは何、ヘリコプター、いやいや、フェラーリ、なんだろう、すごい乗り物、
なるほどね、
とんでもない乗り物だもんね。
そうなんですか。
で、それを増やすためにいろんなところに増やして、群馬とかさ、
うん、
馬の産地、みんな馬欲しい。だって乗ると行けるんだ、マッチへ、楽、欲しい。
そういう高級なものあげるから願い事叶えてくれよってことなんだ。
そうそうそうそう、
あ、
神様ね、
お賽銭いくらする？
お賽銭ご縁がありますように、う
ん、そんなんで願い事叶え
るダメですか受験の時は100円ぐらいにしたかもしれない
安いな
安いな
面白い話がそこからまたちょっと飛ぶんだけどその神社仏閣って私の中ではねもう究極のビジネスモデルだと思って あれを勉強すると今のビジネスも OK になるっていう
本書きますよ。
もう誰かが言って、あ、
私まで誰かが言ったんだ。誰かが言ったんだよ。
神社仏閣ね、あの知れば知るほどうまいと思う。例えば子供受験の時に、あの天神さんとかに行って、祈祷ね、祈祷3000円、特別祈祷8000円、3000円、8000円、どっちにする？
3000円。
いやわざわざでも京都まで行ってたよ。
あ、京都まで行ったら8000円。
でしょ？騙されたって気しないでしょ
しない
出すでしょ
とかなんか
なんかするような気がする、
うん、ご利益あるような気がしますね
でもその時に渡されるとクリファイル2枚ぐらいでも全然怒らないでしょ
怒んない
ビジネスじゃん
ビジネス
だビジネス
やだー
やだ
ー騙されてき
たいや騙されたじゃんだからウィンウィンの関係
あそう
気持ちよくお金を出せるしこっちは気持ちよくいただけるっていうこのウィンウィンの関係がもう究極のビジネスモデルだと私は思ってるそういう目でまた神社仏閣行くとまた楽しい。
最近思いますよね。なんか祈祷してもらう時とかって神社にで一律こんだけですって言われちゃうとそんなに気持ちじゃないんだって思っちゃうとなんか
迷うからじゃないみんな
迷うからかな。
決めた方が分かりやすい
ってことかな。ああそうか。
っていうんでやっぱり当時としては馬ですよね。一番高い馬。
なるほどね。だから絵馬か
絵馬そうそうそう
絵のお札の絵描きゃいいんやって
そうそう
ほんで放り込んだら
いいじゃんお札の絵あそういうことか、
うん、1億ぐらい
1億ってないけどね面白いですね、
だから馬は縄文にはなかったしだからヤックルに乗ってるよね
うーん
牛もいないし何もいない犬はいたイノシシもいた
なんで犬はいたってわかるんですか
骨が出てくるからイノシシの骨も出てくる
イノシシもいたんだ、うん、あなんかもののけ姫であとこう
あイノシシ
巨大なおっことむし
神話の世界
と、うん、
神話の世界という
犬と戦う犬
あそうじゃん犬がモロだって
知らん
なんか
そこまで知らん
山に山
犬山犬、
うん、出てくるやん
イノシシと尻尾が3つぐらいあるやつ
あ、そういうことか。犬が犬
じゃああれは正しいんですね。
いや犬もいてあれはイノシシもいてそのあの祖祖の世界だけど、そういう目で見るとおここにこういうのをやってやっぱり違うよねすごいよねって思う。
ね
毎回だから毎回視聴率が高い。
すごい。
猫は出るの？
猫？
うん。
猫
見たこと。
物のけ出てこない。
うん、猫は愛玩物。あれはあの仏教が来た時に、うん、あの経典をかじられるネズミを追っ払うための
そうだから今猫とネズミの関係って
そう
猫とネズミの関係は
トムとジェリー、
うん、そうそう
エトでなんか
あなんかそれは猫とあそっか、
うん、
猫は騙されたんだっけネズミに
そうそうそう
だからそうね
も
う
だから自分が江戸がないという
か、
うん、あの江戸も、うん、あのね日本離れればイノシシじゃないからね、
うん、あそうだった
豚なんだ
あ豚なんだ
もののけってそうしたら縄文時代の何も分かってない時代だからさらにもっと前の時代がこんなやって、
うんうん、
っていう話かもしれない、う
ん、
一回そのあ
と自然と暮らしてたところに、うん、鉄を持ってきた人たちが来て、うん、森は壊すどうしてかというと、うん、鉄との火を起こすために森をどんどん行くって、うん、でもその中で一生懸命生きてる人、
うん、
でも歴史はどんどん流れていくっていうことなんでしょうねきっとね、うん、
奥姫ねまさきさようさんすごい
ねすごいと思う、
うん、
だから毎回見ても違うところが見えて、うん、おやっぱり縄文のその漆のとこ出てくるよねとかあ米かとか思ったりして
うそういう見方で今度改めて
見ると
楽しみます
、
ね、いろんな楽しみ方を教わったね今日
うん
うん、
でこれは宮崎駿が来るん
ですこれまで違うんだな
違うんだな土偶女子の近田さんの
近田明子さんが見えます 23日これね放送するときはちょっと終わっちゃってる
かもしれませんけど、こっち先に流すかね。ほな
あ、いいね、
うん、
うん、11月23日の金曜日祝日です。はい、まだ残席はちょこっとありますので、ぜひ、どちらに、言えばいいですか。
あ、もう当日来ていただいても大丈夫。
当日来ていただいても大丈夫。
クレ、ラスパのクレールっていう服屋さんに、
はい、
あのチケットがあるので、そこでお求めいただいても
なるほど、はい、
近い人はそちらでお求めください、はい、
チケット1000円、
1000円
自由席です。はい、で高校生以下は無料。
お土産なんですか。
お土産は
いる。オルトグちゃん。
いやいやいや、いや。
これね、フリーペーパーと。
フリーペーパーが。
あとは内緒ね。はい。じゃあぜひ皆さんよかったら、
はい、
はい、行ってみてください。今日はどうもありがとうございました。どうも。